2023年2月13日月曜日、続けて老子を読みたいと思いますが、今日は第14章ですね。これは3度目になりますね。研究者の竹内義雄さんという方が、もうこの老子の中でも秀逸、一番優れてるんじゃないかと評したというこの第14章ですね。井筒訳第14章。それを見ようとしても見えない。この点において、それは形なきものと呼ばれる。これを聞こうとしても聞こえない。この点において、それはかすかなものと呼ばれる。それを捕まえようとしても触れられない。この点において、それは微妙なものと呼ばれる。これら三つの面から言って、それは到底計り知れないものである。その三つの面が混じり合って一となる。上の方ではそれは明るくない。下の方ではそれは暗くない。それはより縄のようにいつまでも途切れなく、いかなる名前も与えられようがない。究極的にそれは無の原初の状態へと戻ってゆくのだ。形なき形、像なき像とでも言おうか。ぼんやりとして確かめられない何かとでも言おうか。その前に立っても頭は見えない。その後ろに付き従っても背面は見えない。物事の永遠なる道の手綱をしっかりと握り、それは今の物事を収めていくのだ。かくそれはあらゆるものの原初の始まりを知っている。これが道の対抗と呼ばれるものなのだとなっておりますね。小池訳第14章。目を凝らしても見えてこないものを名付けて「かすか」という。耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けて「まれ」という。触ろうとしても触れないものを名付けて平らという。この三つのものは計り知ることができない。 それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものは、その情報は遠くはないが、その果報は尽きることがない。長々と果てしなく続いて、名付けられないほどであり、物がその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、物がその姿を取らぬ状態という。これを膨骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない膨骨という。これに付き従っても、その後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有、すなわち存在を投与すれば、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。第14章。目を凝らしても見えてこないものを名付けてかすかという。耳を澄ましても聞こえてこないものを名付けてまれという。触ろうとしても触れないものを名付けて平らという。この三つのものは計り知ることができない。それでこれを束ねて一つのものにする。この一つのものは、その情報は遠くはないが、その果報は尽きることがない。長々と果てしなく続いて、名付けられないほどであり、ものがその姿を取らぬ世界に復帰する。これをはっきりとした形のない形、ものがその姿を取らぬ状態という。これを膨骨、すなわちぼんやりとしていて定かでない膨骨という。これに付き従っても、その後ろ姿は見えず、これを迎えてもその先端は見えない。今の道をしっかりと握り、今の有、すなわち存在を投与すれば、古の資源を知ることができる。これを道の元綱という。 となっておりますね。第14章。井筒役。それを見ようとしても見えない。この点においてそれは形なきものと呼ばれる。それを聞こうとしても聞こえない。この点においてそれはかすかなものと呼ばれる。それを捕まえようとしても触れられない。この点においてそれは微妙なものと呼ばれる。これら三つの面から言ってそれは到底計り知れないものである。その三つの面が混じり合って一となる。上の方ではそれは明るくない。下の方ではそれは暗くない。それはより縄のようにいつまでも途切れなく、いかなる名前も与えられようがない。究極的にそれは無の原初の状態へと戻ってゆくのだ。形なき形、姿なき姿とでも言おうか。ぼんやりとして確かめられない何かとでも言おうか。その前に立っても頭は見えない。その後ろに突き従っても背面は見えない。物事の永遠なる道の手綱をしっかり握り、それは今の物事を収めてゆくのだ。かくそれはあらゆるものの原初の始まりを知っている。これが道の対抗と呼ばれるものなのだ。物事の永遠なる道の手綱をしっかりと握り、それは今の物事を収めてゆくのだ。かくそれはあらゆるものの原初の始まりを知っている。これが道の対抗と呼ばれるものだとなっておりますね。老子第14章でした。以上です。